発達に優れているところもあるので、普通の人間と変わりはない。一見、周りの人間から見た場合、そう見えてしまう例が多いようです。さらに、当の本人もそのような障害があるとは気づかない。一般的に向上心を高く持ち、努力していくことが美徳とされている世の中の風潮において、周りだけではなく、本人にも努力不足という考え方につながってしまうのは自然なことなのかもしれません。しかし、変な人、ダメな人というふうに捉えられ、孤立し、いじめや叱責につながり、そして自分を落とし込んでいき、最悪の場合、うつ病になる。このような方たちを、この先多く出していくわけにはいきません。実際にこのように、二次障害として、うつ病を引き起こしている方がたくさん出てきています。そうならないためにも、その人の症状を理解した上で、専門的なサポートをすることが必要になってきます。幸いなことに、発達障害に対する支援は年々充実してきており、多くの支援機関ができてきています。今回取材させていただいた関西学院大学総合支援センターキャンパス自立支援室も2006年に設立され、今では多くの発達障害の学生が通っています。その数は40人を超えるそうです。一体どのようなサポートをしているのでしょうか。大江さんは話してくださりました。
発達障害っていうのは、まあ、種類はあるんですけれども、種類ごとにはっきり分かれているっていうわけではなくって、いくつかの症状が重複することがよくあります。で、また同じ診断名、例えばスペクトラム障害、ADHD、LD っていうような感じで診断名が出ていても、一人一人その特徴が違っているので、他の人でこの方法がうまくいったっていう支援が同じように別の方でうまくいくっていうふうには限らないんですね。なので、具体的な支援方法を考える際には障害名にとらわれることなく、本人の困り感に応じて支援方法を提案していきます。例えばキャンパス自立支援室では発達障害学生の支援のために個別面談であるとか相談会を実施しています。本人はもちろんですし、ご家族と面談してスケジュールの立案管理のお手伝いをすることもあります。大学ですので、授業中に起きた問題への対応やその予防のために授業担当教員と、あとは学部関係機関等のとの連携も行っています。そうですね、授業中に必要に応じてノートテイカーや実験実習サポーターっていうのを派遣するようなこともあります。で、こういった配慮を行う際に授業担当教員には本人の特徴であるとか配慮が必要な点っていうのを具体的に記載した配慮願いを提出しています。他にも支援室自体の場所として、空き時間や昼休みの過ごし方がわからない、一緒に過ごす人がいないっていうような学生さんへの居場所としての居場所を提供するっていう意味での機能もあります。
発達障害者の方たちは一般の人たちにとって当たり前と捉えられていることができないのです。スケジュールの管理ができない、時間の使い方がわからない、そんな彼らにとってはそのような点に特化したサポートが大きな助けになります。それを経てようやく精神的に負担の少ない普通の生活をすることができるのです。今回インタビューをするにあたって支援室に来ている何人かの発達障害の学生を見させていただきました。非常に支援室の方々に対して好意を抱いているように見受けられました。表情も笑顔で明るさに満ちていました。彼らを理解し、彼らにとって過ごしやすい環境を支援室の方々は作り上げているのだなと感じました。このような支援を受けることによって自分の歩むべき道を見出すことにつながっていくのです。実際に何人もの人々が支援機関のサポートのおかげで世の中に居場所を見出すことができています。大江さんは以前保健所で心理相談員として働いておられたのですが、そこでそんな方たちに何度か巡り合ったようです。その中のある一人の 発達障害者の方のエピソードを語ってくれました。その方は、うつ病を患っている40代の男性で、来始めた当初は、うつ病の相談として大江さんのもとに来ていました。しかし、大江さんが話を進めていくにつれ、彼からはいくつかの発達的な特徴が見られました。そして、医師の診断を受けると、うつの背景に、発達障害があることが分かったのです。彼は自分が発達障害であることに気づかないまま、仕事をうまくこなすことができない中での自己否定感や失敗経験が重なり、二次障害としてうつ病を発症してしまったのです。大江さんはそんな彼に面談を通じてサポートをしていきました。
面談の中で障害特性の説明っていうのを進めていって、本人にも自己理解を促す中で、その方の場合は人と関わりながら臨機応変な対応を求められるような仕事っていうのはすごく苦手だったんですけれども、目的がはっきりしたような同じ作業であればコツコツと丁寧に集中して取り組めるっていうような長所があったので、そこを生かそうということになりました。で、相談に通ってこられたのは保健所だったので、保健所のケースワーカーさんと連携して就労支援を行う外部機関にも通うことになりました。そこで自分の得意不得意を整理して人にも説明できるようになったことで、その方は自分に合った仕事を探せるようになりました。私が最後に面談した時には、職業訓練を受けて実習にも行かれて、障害者枠での雇用が決定して、本当に適材適所での自分の得意を生かしたような仕事ができるっていうことを喜んでおられました。